シャイ。カナダバンクーバー郊外から大沢まちこがお届けします。バンクーバー郊外からというのもおそらくあと一月ぐらいなんです。3月の最初にはアルバータ州の大平原に建設中のエコキャビンに引っ越します。またそれについてはポッドキャストでお話しできると思います。今日は迷子になった日本の教育をシリーズで喋ってますが、いやいやこれは迷子の終着駅ですねと思うようなニュースを今朝目にしました。日本からのニュースです。共通テストカンニング、スマホで撮影。今月の共通テスト世界史の試験問題をもちろん試験中にスマホで撮影した画像を外部の大学生に送り、その大学生が回答を試験中に返信していたことが判明。受験生と大学生とは家庭教師紹介サイトで知り合い、今回の画像や回答のやり取りにはスカイプのチャット機能を使用。これは法的に言えば大学入試センターの業務を妨害したとする異形業務妨害にあたるんだそうです。かなり深刻な犯罪です。が、それよりも、その犯罪云々というよりも、それよりも、この試験でのカンニング自体が、今の日本の教育がいかに迷子であるかを見事に物語っていると思います。報道によると、当の受験生は警察に自ら出頭したそうですね。出頭した時点ではすでに警視庁は捜査を開始していたそうです。そりゃバレますよね。世の中そんなに甘くありません。この受験生はそんなことさえもわからなかったのかなって。大学受験の年齢になるまで一体何を考えながら生きてきたんだろうと空を思わず仰いでしまいました。試験や学校の課題などでのチーティング、いわゆるインチキですね。それは大きな罪であること。将来も残ってしまうほどのスケールの犯罪であること。そこですよ。日本のような教育環境では、学生が大人としての判断力や常識もないまま、ただただ成績を取れの要求に応えればいいというねじ曲がった若者が生まれてくるのでしょうかね。当の受験生の言い訳、東京の大学を目指していたんだけど受かる自信がなくカンニングしました、成績が上がらなかったので魔が差しました、なんですって。さあこの理由からも浮かび上がってくるんですけど、今回の事件には日本の教育、いや日本の社会全体が見直すことがもう絶対必要な、すぐにですよ、2点の問題が見事に現れています。まず最初、受験とやらで日本中の生徒たちがこなさなければいけない学習の中身が問題です。カンニングについて教育心理学の研究、昔からの研究ではこんな事実がすでに証明されているんですよ。丸暗記に基づき単なる表面的な知識のみを回答する試験制度の国にはカンニングが多い。中国の科挙試験からあそこは歴史上ものすごくカンニングの多い国です。ごまかすのが普通の国ですよね。そこも丸暗記に基づいた試験制度を持ってます。教育心理学のリサーチにはよく中国が題材に上がってますよ。ほらね、多いでしょって。なぜかというと、ただ単に事実をそのまま記憶から呼び起こして書けばいいだけですから、カンニングが簡単なんですよ。その答えの事実ってほんとちっちゃい紙っぺら見たら十分なんですよ。今回もスカイプで回答を送れるほど単純な事実を回答するのが大学受験ともいう世界史の試験だったんでしょ？しかも膨大な量の事実暗記に頼る教育制度下の試験では、覚えきれないという葛藤を覚える生徒がカンニングにやはり走る傾向があります。だって暗記できなかったら試験落ちますからね。その先の人生なくなりますからね。日本がまさにここにぴったり当てはまるんです。高校生の今までずっと声を聞いてると、学校の試験前には到底人間技では無理な量の暗記事実を目の前にするそうです。 絶望するんですって。脳が単純な事実のみを暗記する、これはね、セマンティックメモリーって言うんです。脳には2つメモリーがありまして、セマンティックメモリー、エピソディックメモリー、単純な事実のみの場合はセマンティックと呼ばれます。そこには脳の短期を暗記する部分が構造上も機能上もうまく働くことが必須です。その短期メモリーの部分から今度は脳の他の場所に収納された記憶を呼び戻す能力、ここにも個人差が非常に大きいです。いや、優れてる優れてないじゃなくて、脳そのものが個人的にみんな違う、それが理由です。単純な丸暗記はただそれだけの脳の機能を使うだけ、たったそれだけなんで、 DNA による単純事実暗記力にはその脳の個人的な違いが大きく立ちはだかるんです。差があるからどっちが優れてる優れてないの問題じゃないです。脳そのものがみんな違うんです、人間は。で、日本の学校でいわゆるできる子っていうのは単純に脳のその部分の性能がちょっといいだけなんです。そんなお粗末な理由で一流大学卒業が手に入る国が日本です。教育では完全な反対側に位置するカナダを例にとってみましょう。教育の中に単純事実暗記はありません。そんなものは教科書やウェブサイトや全部見たら書いてます。見たらあるものを何で覚える必要があるんですか。時間と労力の無駄ですよ。そんなこと暗記してる間にエピソディックメモリー使いましょう。ストーリーなんです。集めた事実、習ったことから自分がストーリーを作り上げていく、分析して自分の言葉で理解をする、それです。カナダの教育で登場するエピソディックメモリーです。ストーリーとしての記憶です。事実暗記とは全く異なって、脳の多くのもういろんな部署の後頭部分を使います。だから脳がどんどん発達していくんです。事実を自分の脳の中でつなぎ合わせて、論理的に意味のある内容として自分の言葉で語る、この能力が成績を決めます。学校でのテストも教材にある事実、一連の出来事、社会事情などから自分で考えて自分の意見としてエッセイを書くことが普通です。丸暗記は起こりません。まあもちろんバイオロジーなどではたくさんのジャーガンっていうのは、その分野独特の表現とか名称ですね、などを知っておくことは必須ですけど、覚えてテストするなどはしません。何度も何度も本を読み込んで深く考えている間に一人でに覚えてしまうのが普通です。私も脳科学のジャーゴン覚えたことないです。ずっと概念を学んでいるうちに一人でに頭の中に入っていきました。日本の丸暗記テストではテストした後数週間でほとんどの記憶は消え去ります。脳の他の部分との関連などなく暗記しただけですから、脳はその記憶を留めておくことはできません。カナダのような学習で記憶された事実はかなり長い間脳に留まります。他の内容と深く関連付けしているからです。エピソディックメモリーは相当長い間残っていることが多いです。将来ずっと役に立つということなんです、学んでいることが。なぜ日本の生徒たちは大学受験といういまだはびこる最悪の制度の中、しかも最悪の学習を強いられているのでしょうか。入試で覚えた記憶は大学の勉強とは全く関係なく、大学生になる頃にはほとんど消え去ってしまうのに、それだけのために何年も必死で、消え去ってしまう記憶のために何年も必死で覚えて、でも結局もともとの脳の構造機能が追いつかない生徒が絶望して今回のようなカンニングに走る。これです、一番の問題は。まあこれが突破口となって、なぜ入試でカンニングが起こるのかをクリティカルシンキングで考えられる国になってほしいです。この生徒を罰することだけでは問題は解決しません。迷子になった日本の教育全部ごっそりやり直すこと、これしか解決方法はないですね。二つ目、この生徒が言ってる、カンニングをした生徒が言ってる理由、受かる自信がなかった、成績が上がらず魔が差した。 これも日本社会の大きな罪です。暗記能力だけをもとにし、しかも脳が学ぶ方法には個人により大きな違いがあることを無視し、子どもや若者に順位をつけ、受からない生徒はできない生徒というレッテルを貼る。成績の悪い生徒は努力を怠ったできない人間と決めつける日本社会に辟易としてしまいました。今カナダに住んでいるのはそれも大きな原因です。一人一人全く異なる頭脳を全て同じ白紙ブランクスレイトから始めると仮定した古い古い教育制度の中、暗記以外の素晴らしい能力を持つ子どもたちを葬ってきた日本社会です。それぞれの子どもには必ず優れた分野があります。アメリカの心理学者ガーディナーがマルティプルインテリジェンスとして唱えた説です。アメリカ、カナダの教育制度は科学に基づいて、そのマルティプルインテリジェンス説に基づいてカリキュラムが作られているんですよ。だってそれを見つけるのが教育の役目のはずでしょ。一人一人の生徒の優れた部分を。カナダではそうです。日本はたった一つの能力のみで子どもの若者の価値を決めつけてしまってます。おかしいです。なんで丸暗記能力、こんな単純な能力だけでできる子できない子にしてしまうんですか。そのプレッシャーの中、頑張れど頑張れど、10代のうちにやりたいこともすべて我慢して塾通いして、それでも届かない。しかし社会が求める点数を取らないと、日本社会では落第者としての一生を送ることになる。ひどいと思いませんか。そういうもう落伍者の道しか残ってないと思った若者には、どうしたら選ばれし者の仲間入りができるか一生懸命考えてしまいます。で、結局ごまかすしか方法が残っていないという、この受験生の悲痛な叫びに至るわけです。日本の皆さん、特に親の皆さん、民主主義の中身を変えるのは皆さんですよ。国民ですよ。無能な年寄りの政治家に任せておいたら、日本の子供はどんどん潰れていくと思います。声を上げて子供を守らないと。いわゆる専門家という人が今回のカンニングを受けて何を言ってるかご紹介しましょう。最初の人、今後手荷物検査を厳しくせざるを得ない。違うだろう、そこじゃないでしょう。どんなことしたってまたいろんな技使えますよ。根本原因何か考えましょうよ。次、試験監督業務の落ち度。もうほんとふざけんなよ。そこ問題が全く違う。これはじゃあまるで受験者を全員犯罪人のように扱う試験会場にしなくちゃいけないってことですか。日本ってそんな国ですか。3つ目、遠隔にいる人がただ解いて回答を伝えていれば発覚しなかった。回答だけ伝えたらよかったのに。あ、そうですか。それもバレないんですか。スカイプで送っても。じゃあ回答、問題ってどうやってわかるんですか。あ、ほとんど大学入試は一緒だから、まあ、こんなもんかっていうこと。これから先はメガネ型デバイスなどが高度化するので、いたちごっこになりますね。まだ同じこと言ってる。デバイスの問題じゃない。根本的な日本の教育と社会の問題だってば。ほら、専門家、なんで専門家呼んでくる必要があるんですか。こんなことしか言えないのに。ちょっと腹立ってきました。まずね、why? なぜこんなことが起こるのか。初めてじゃないですよね。共通試験、大学センター試験でしたか、前の。そのカンニングがあったのは。そんなことには全く触れてません。例えばね、傷がひどく可能したら、じゃあ絆創膏をとりあえず貼っときましょう。ですか？可能を引き起こしているバクテリアを突き止めて、またそのそれぞれの個人の DNA で決まる免疫制度の機能を調べて、そこから原因を追求し、その原因を取り除くことなど全くしない。で、絆創膏だけ貼っててどんどんひどくなってるのと同じです。この専門家の言ってることは。任せておけないですね。ということで、私は日本を飛び出してもっと新しい考えを経験し、外の世界から日本の子どもたちを誘導しています。 カナダクラブというオンライン特別授業に参加する日本の生徒たちは、日本の教育制度の犠牲にならないよう根本的に日本とは異なるリードを続けています。ハメルンの笛吹きみたいですね。笛吹くから、はい、もっと自由に脳を使える教育体験しにいらっしゃいって。興味のある方ご連絡ください。日本の教育が窮屈ですか？じゃあまずね、自分にどんな準備ができるかを考えてからカナダにいらっしゃい。本当に深刻な注意、全く教育の根本的に異なるカナダには十分な学習準備をしてから来ないと、日本にいた時よりももっともっと迷子になりますよ。カナダには迷子の日本人留学生がわんさかいます。なんで準備してこなかったのと見つめてます。カナダクラブではどうしたらカナダにベストな状態でたどり着けるかもアドバイスしますよ。それからカナダにいらっしゃい。